お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは奇跡への反応。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書9章8節から38節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書9章の学びを続けていますが、ここでこの盲人の状態と私たちが救われる前の罪人だった時の状態と比較してみたいと思います。まず第一に、盲人は宮の外にいて神様から締め出されていました。それと同じように、私たちは約束の契約については他国人であり希望もありませんでした。私たちはこの世にあって神様もありませんでした。パウロはエペソ人への手紙2章12節で次のように述べています。その頃あなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。このように救われる前は私たちは神様もなく望みもなく除外されていたのです。第二に、この盲人は盲目でしたが、私たちもキリストなしでは霊的な盲目でした。18世紀アメリカの政治家ジョン・ハンコック氏は、ある時ニュージャージー州の代表として合衆国独立宣言に署名した牧師であるジョン・ウィザースプーンの説教を聞きました。その時のテキストはヨハネによる福音書10章の9節で、そこには次のように書かれています。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。しかし説教が終わっても彼にはその説教の霊的な意味が理解できませんでした。ところが彼が家に着いた時、鍵を鍵穴に入れて大きなドアを押し開けて明るい部屋の中に入った瞬間に、ウィザースプーン氏の説教の意味が理解できました。そして彼はこう述べています。今私はイエス様が扉であり、信仰が城前を開ける鍵だということが分かった。今私はキリストを信じ、主が分かるようになった。この盲人と罪人であった私たちの第三の類似点は、この人は生まれつきの盲人でしたが、私たちも生まれつき罪の中に生まれたものです。第四に、この盲人には人間の助けは役に立ちませんでした。そして私たちもこの世ではどうしようもない罪人で、誰も私たちのための治療法を持ってはいませんでした。第5番目に、この盲人は乞食でしたが、罪人である私たちも救われるためには、この乞食がしたように神様の一方的な憐れみを求めて神様のところに行かなければなりません。神様は救いをただでくださいます。6番目は、この盲人はただそこに座っていて何もしませんでした。彼はイエス様を全く知りませんでした。それと同じように、罪人である私たちも自ら救われたいと願って主イエスを探し求めることはしなかったはずです。むしろ主があなたを探しておられたのです。それが罪人である私たちの救いの物語です。7番目は、この盲人には他の人からの憐れみは示されませんでした。 ユダヤ人たちは宮に行く途中に彼の横を通り過ぎました。それと同じように、罪人である私たちに心から同情する人たちも非常に稀でした。キリストだけが私たちに同情を感じられ、キリストだけが私たちを助けることがおできになったのです。そしてこの盲人に奇跡が起こりました。彼の身に起こった奇跡について、三つのグループの人たちの反応を見てみたいと思います。まず近所の人たちの反応ですが、ヨハネ9章の9節。近所の人たちや、前に彼が物乞いをしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人は、これはその人だ、と言い、また他の人は、そうではない、ただその人に似ているだけだ、と言った。当人は、私がその人です、と言った。近所の人たちは彼に何かが起こったことを知っていました。もしあなたが本当に改心して救われ、そしてもし霊的な盲目から見えるようになったのなら、あなたが変わったことに他の人たちは必ず気づくはずです。10節から12節。そこで彼らは言った。それではあなたの目はどのようにして開いたのですか？彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。また彼らは彼に言った。その人はどこにいるのですか？彼は私は知りませんと言った。彼は自分の知っていることだけを語りました。非常に良い、正直な、誠実な証で、彼は自分の身に何が起こったのかその証をするたびに、彼は霊的に成長してゆきました。どれほど神様の御言葉が正確であるかを見てください。彼はイエス様が椿をして泥を作ったという表現はしていませんでした。なぜならその時彼はまだ盲目だったのですから、彼はイエス様がどのようにして泥を作ったのかは知らなかったからです。彼が知っていたのは自分の目に泥が塗られたということだけでした。救いというのは本当に単純なものです。それは単純に主イエスのところに行って神様の力を経験することです。さて、2番目のグループの人たちの反応はパリサイ人たちの反応です。13節から15節。彼らは前に盲目であったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。ところでイエスが泥を作って彼の目を開けられたのは安息日であった。こういうわけでもう一度パリサイ人も彼にどのようにして見えるようになったかを尋ねた。彼は言った。あの方が私の目に泥を塗ってくださって私が洗いました。私は今見えるのです。ここでもこの人の証はとても単純です。盲人が今は見えるようになったのですから、パリサイ人たちは本来喜んでもよいはずでした。しかし彼らは盲目に生まれて今は見えるようになって歩き回っている人をどのようにしたらよいかわからず、ただ困惑しています。16節。するとパリサイ人の中のある人々が、その人は神から出たのではない。安息日を守らないからだと言った。しかし他の者は言った。罪人である者にどうしてこのような印を行うことができよう。そして彼らの間に分裂が起こった。パリサイ人というのは疑いもなく地上で最も賢い人たちでした。彼らはギリシャの哲学者たちに匹敵する以上の人たちだったと思います。彼らは議論することの専門家で、三段論法を使って議論しようとしています。大前提、小前提があって、そして結論です。 両方の前提が真理であるなら結論も真理であるというわけです。でももしどちらかが間違っているなら結論も間違っています。そしてこの時の彼らの論法は次のようなものでした。大前提が神様から出たものはすべて安息日を守らなければならない。小前提はイエス様は安息日を守らない。そして結論はイエス様は神様から出たものではない。間違った大前提のせいで彼らは真理の結論に達しませんでした。もし両方の前提が真理であるなら彼らの結論は真理だったはずです。残念なことに今日の教会にも似たような論争が起こっています。それは例えば、彼は私たちと同じやり方をしないと言って他の人を裁いてしまうことです。17節から18節。そこで彼らはもう一度盲人に言った。あの人が目を開けてくれたことで、あの人を何だと思っているのか。彼は言った。あの方は預言者です。しかしユダヤ人たちは目が見えるようになったこの人について、彼が盲目であったが見えるようになったということを信ぜず、ついにその両親を呼び出して。論争の中で彼らは尋ねます。罪人である者にどうしてこのような印を行うことができよう。この盲人の理解が成長するために助けになったのは、まさにそのところです。もしも罪人にはあのような奇跡ができないとすれば、主のおかげで自分は目が見えるようになったのだから、このお方は預言者に違いない。この方は神様から来られたに違いない。というように、この盲人はイエス様についてさらに理解を深めてゆきました。またここには、しかしユダヤ人たちは目が見えるようになったこの人について信ぜずと書かれていますが、人が何かを信じたくないとき、本当の真理から逃れるために小さな欠点をほじくり返そうとします。結局彼らはこの人の証を受け入れず、彼の両親を呼び出しました。さて、第3番目の反応は、両親の反応です。19節から22節。尋ねていった。この人はあなた方の息子で、生まれつき盲目だったと、あなた方が言っている人ですか？それではどうして今見えるのですか？そこで両親は答えた。私たちは、これが私たちの息子で、生まれつき盲目だったことを知っています。しかしどのようにして今見えるのかは知りません。また誰があれの目を開けたのか知りません。あれに聞いてください。あれはもう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。彼の両親がこう言ったのは、ユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちは、イエスをキリストであると告白する者があれば、その者を街道から追放すると決めていたからである。宗教的指導者たちは責任をなすりつけることのできる人を誰か探そうとしていました。そして彼の両親は窮地を逃れたいと願いました。指導者たちはこの人が盲目であったのに今は見えるという事実をあえて論争することはしませんでした。そこにいた人たちはそこで起こった奇跡を否定することができなかったからです。23節。そのために彼の両親は、あれはもう大人です。あれに聞いてくださいと言ったのである。両親は奇跡が行われたことを知っていました。でもどのようにしてその奇跡が行われたかを説明する用意はできていませんでした。彼らは街道から追放されたくなかったのです。なぜならそのことによって彼らは完全に排斥されてしまうからで、そのようなトラブルには巻き込まれたくありませんでした。 宗教的指導者たちは奇跡を否定することができなかったので、その奇跡が主イエスの手柄にならないようにしようとします。24節。そこで彼らは盲目であった人をもう一度呼び出していった。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。ユダヤ人たちは今、最初の議論に戻ります。この人、つまりイエス様は安息日を破ったのだから罪人である。だからイエスに栄光を与えてはいけないというわけです。25節。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。彼はまだ主イエスを見ていないのです。彼らがこの人を法廷に連れてきたのはこれが二度目で、彼はこの全体のことがいささか嫌になっていました。それでも彼の証を聞いてください。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。それは誰でも救われた罪人の証です。以前は盲目であったのに、今は見えるのです。以前は霊的な暗闇の中にいたのに、今は霊的な光の中にいるのです。以前はキリストを知らなかったのに、今は主を自分の救い主として知っています。26節。そこで彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてその目を開けたのか。パリサイ人たちは困り果てています。彼らは必死になって行われた奇跡をうまくごまかすために何か小さな傷がないかを探そうとしています。彼らは今日の神学者や教授たちが試みているようにただ単に奇跡を拒むことはできませんでした。なぜなら当の本人がそこにいて実際に目が見えているからです。27節から28節。彼は答えた。もうお話ししたのですが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのです。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。彼らは彼を罵って言った。お前もあの者の弟子だ。しかし私たちはモーセの弟子だ。盲目だったこの人は、彼らが何をしているのかを理解し始め、彼らに対してちょっと皮肉っぽくなっています。また彼は、なぜもう一度聞こうとするのですかと言っていますが、パリサイ人たちは盲目で世の光が見えないばかりでなく、耳も聞こえないのです。29節から34節。私たちは神がモーセにお話になったことは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らないのだ。彼は答えて言った。これは驚きました。あなた方はあの方がどこから来られたのかご存じないという。しかしあの方は私の目をお開けになったのです。神は罪人の言うことはお聞きになりません。しかし誰でも神を敬い、その御心を行うなら、神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。盲目に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは、昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったら、何もできないはずです。彼らは答えて言った。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。 宗教的指導者たちは彼を罵ります。人は答えを出せないとき、あざけりに訴えるのです。この盲人に起きた奇跡の事実は、完全に彼らを困惑させ、彼らはこの人を追い出すのです。この追放で、彼らはこの人を宮から締め出しました。このことで、彼は仕事からも締め出されます。これで彼はほとんど、ツァラートに侵された人と同じように追放者になりました。彼はすべての宗教的、社会的なものから締め出されてしまうのです。第四番目の反応は、目を開けていただいた盲人がイエス様とお会いした時の反応です。35節から38節。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか？私がその方を信じることができますように。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。この人は主イエスを弁護し、議論に勝ちましたが、宗教的指導者たちから追放されてしまいました。主イエスが彼のところに来られたのは、とても素晴らしいことです。いつでも人を探してくださるのはイエス様です。今この人は自分の信仰を神様の御子に置かなければなりません。主は今、極めて重要な質問を持って彼のところに来られます。あなたは人の子を信じますか？彼が通ってきた経験によって彼の信仰は強められ、彼の考えは明らかになっていました。主は彼が最後のステップを踏む準備ができていることをご存知です。この人は何ともオープンで、とても正直で誠実です。彼は自分が信じることができるように、神様の御子とはどなたなのか教えてくださいと尋ねます。そして彼は主を信じ、主を礼拝します。この箇所は聖書全体の中でも最も素晴らしい信仰告白の一つです。主はこの盲人を一歩一歩導かれ、彼が主よ、私は信じますということができるように主の足元に連れて来られました。そして彼は主を礼拝しました。すべての罪人のステップもこれと同じです。私たちは最初盲目で失われた罪人です。そしてキリストのもとに行き、主はご自分を私たちに示され、私たちの目は開かれ、主がどなたであるか、私たちのために何をしてくださったかを見るのです。そして私たちは告白するのです。主よ、私は信じます。そして主の足元にひれ伏して、私たちは主を礼拝するのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は奇跡への反応というテーマで、ヨハネの福音書9章8節から38節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ヨハネの福音書9章39節から41節と10章1節から13節、奇跡への反応その2、イエス様は良い羊飼いである、そして人間性、しもべとしてのキリストというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。 お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。